みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。先週1週間はですね、国会が大盛り上がりでありまして、森友学園問題にね、世間の注目が集まっております。籠池爆弾が炸裂しまして、安倍政権側もですね、もうしどろもどろの答弁を繰り返しているわけなんですけどもね、まあ、誰が見てもですね、安倍政権側の答弁というのは説明になっていないというかですね、国民の 80% がもはやこれは説明不足であるというふうにね、思っているらしいんですけども、ますます国会から目が離せなくなっている、昨今なんですけども、森友学園問題に話題が集中すれば集中するほど、ちょっと恐ろしいのは、その裏で共謀罪が着々と準備進んでいまして、そしてね、南スーダンに派遣されている自衛隊も撤収が決まったんですけども、こういった問題からもね、関心がなくならないようにしていかないといけないなと思っております。本日はですね、元陸上自衛隊第31普通科連隊レンジャー隊員でありました井筒隆夫さんをお招きしております。井筒隆夫さんはですね、戦争法案可決の前からですね、異議を唱え、全国を講演しながら戦争法案のこと、自衛隊のこと、わかりやすく我々国民に伝えてくださっている方ですね。本日は井筒隆夫さんをお招きしております。はい、それではですね、ここからはいつものようにゲストのお客様をお招きしております。元普通科連隊勤務、レンジャー隊員でいらっしゃいました、井筒隆夫さんをお招きしております。どうもよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いきなりなんですけれども、まず最初にですね、戦争法案に対して、自衛隊員の方々のですね、あるいはご家族の方々のお声というのを直接聞かれていると思うんですけれども、どういったお声が一番多いんでしょうか。
まあ、一つはですね、やっぱりその南スーダンの実情と政府あるいは自衛隊の家族にですね、説明すること、事柄というか内容がやっぱり乖離をしているので、そこに対する不安というのが大きいのかなということは聞こえてきます。それともう一つは、本当に、まあ、実戦任務っていうのをですね、駆けつけ警護と宿営地の共同防護っていう方をしてるんですけれども、その2つのことを、まあ、スポットを浴びてしまうんですが、本当の任務っていうのはやっぱりその住民保護のために今 の南スーダンの PKO っていうのがありますので、まあ、そういう本当の任務のところと日本が言ってるところでとどまるのかっていうところととかっていうですね、まあ、いろんなこう情報が錯綜している中で不安に置かれたような状態 で今も問題視されているのは、ご家族の方も PTSD になるのではないかという危惧がすごく言われているんですけれども、やっぱりその戦場でという言い方は適切じゃないとお叱りの声もあるかもしれませんが、南スーダンは私は内戦だと思ってますので、内戦の戦場に今送り出した家族が、政府は安全だっていうんですけれども、漏れ伝わる、あるいはSNS なんかの情報を見ればどう見てもそこは戦闘状態ですから、そういう中で本当に無事に帰ってこれるのかというところが、まあ、切実な問題で、そういう部分でのやっぱり真実をきちんと、まあ、日報の隠蔽問題しかりなんですが、ああいうところは不誠実だというですね、まあ、不安であったり怒りであったりというのが決して多くではないんですけれども、ちらほらと私のところにですね、そういう声が届いているのが、まあ、現状ですね。
戦闘をですね、衝突と言い換える稲田防衛大臣に対しては、やはりいろいろな批判が自衛隊内にもあると思うんですけれども、差し障りのない範囲で どんなあの反応があるかちょっとお聞かせ願えますでしょうか。
差し障りも何もですね、まあ、現場からすると例えばあのなかった日報が出てきた時にもですね、うん、ちゃんと樹馬市内の戦闘状況についてっていう項目があって、
ありますね、
それに対して、まあはい、きちんとあの報告を上げたりとかっていうのがまあ現実なんですね、で問題は現場が真面目にあの真実をですね上げても今度はその防衛省内部の問題なのか、あるいはまあ、この PKO の活動でいうと外務省と官邸もあの絡んでくるっていう3つの省庁のまあマターになりますので、まあそういう圧力があるのか分かりませんが、いずれにしてもその言葉の置き換えとか云々ということではなくて、その現場の現実のやっぱり報告というのをありのままにまあ稲田防衛大臣には挙げなければならないし、稲田大臣もその中で国会できちんとですねあの現実の南スーダンの状況というのをまあ、あの国会議員のみならずですね、国民に対しても自衛隊の家族に対してもきちんと説明責任を果たすということが、まあ、根本にないとすごく危ないなと。で現場の隊員からするとあの稲田大臣の一連の発言を問わずですね、あのいでたちというのか服装というのかは一つとってもなんですが、うん、とてもではないんですけれど、ああいう立ち振る舞いあの言動されて現場の隊員の士気は、ね、下がることはあっても上がることはない、あるいはこの防衛大臣がトップならあの、まあ、体を張ってでもではないんですけれども、あの任務きちんとやりますよというようなあの状況は生まれにくいと私は思っています。
その流れでちょっとあのお伺いしたいんですけど、やはりあのそういった意味ではいろいろこうあの、まあ、記憶にないとか間違ったりとかそういった発言されてますよね、稲田があの防衛大臣というのは。そういう意味ではやはりちょっとこうあのやっぱり士気にも先ほどもおっしゃったように士気に問題があるとかいうことをおっしゃいますけども、やっぱり女性としてああいうふうにああいう稲田たちとかやっぱり問題はあるかと思われますか。
まあ、あの女性だから男性だからという、うん、あの部分も、まあ、確かに全く影響がないとは申し上げませんけれども、はい、ただやっぱりあの自衛隊の、まあ、公式的な場に出る、あるいはそこに向かうときにですね、あのジーンズにスニーカーであのキャップをかぶってあの空港からですね映像を撮らせるとかっていうようなことだったり、あるいは、まあ、儀仗隊のですね指揮を受けるときにピンのハイヒールを履いてたとかっていう話だと、あなたはどこの所管のトップになるか分かってるのかなというのは、まあ、率直に元 OB として思いますし、それからですねやっぱりあの防衛省のトップってことは一応万が一あの現実的にはありえないとは思うんですが、対国対国 の戦争で日本が攻め込まれるっていう時に、まあ、一番その最前線の防波堤にならなければいけない、まあ、そういうあの職責を防衛大臣っていうのは今担うわけですから、その時にですね今回の日報しかりなんですが、あの、まあ、国会議論に支障を来すからね戦闘っていう言葉は使わないんだとかっていうような発想であのこう、まあ、対処されては現場としてはなかなか不安に思うことはあってもですね、本当に信頼をしてあの、まあ、きちんと任務に当たるかっていうと、そこはまあそういう状況は本当に生まれにくいだろうなと思いますね。
あのその日報のことについてちょっとお伺いしたいんですけれども、あの一部ではですねちょっとまあうがった見方なのかもしれませんけれども、あの自衛隊の今直面していることをですねあの世間に知ってほしくて、なんて言うんでしょう、あのこういうことがあるんですよってこう世間に気づかせるためにああいうふうにどなたかがリークしたんじゃないかっていう、なんかそんな見方も一部の人がされているようなんですけれども、
あの全くなかったとは申し上げませんけれども、やっぱりなんて言うんでしょうね、あの稲田大臣と今度は例えばその制服組の方とですね、はい、あの、まあ、信頼関係がきちんと、まあ、築けていないっていうことも、うん、あの大きな要因の一つでは、はい、あるのかなと思うんですが、いずれにしてもですねあの大問題なのは自衛隊にとってこの内戦状態での、まあ、あの任務っていうのは初めてのことなので、はい、まあ、日報を消去してしまう、あるいは消去を指示してあのなかったことにやっぱり辻島合わせようみたいなですね、はい、そういうことをするっていうのは、まあ、一般的な普通のいわゆる軍隊って言われているあの組織論ではありえないことなんですね。で少なくともあの国連の、まあ、安保理の枠組みで PKO 入ってますから、 国連安保理が、まあ、南スーダンと地位協定を結んで、その中に自衛隊もコミットして動いているということになりますので、まあ、そういう状況の時にですね、検証記録が全く自衛隊のは日本に残ってない、防衛省に残ってないということになってしまうと、もう国連安保理の中で日本は危ない国だから、もうこれから PKO 参加してくれなくていいようではないんですけれども、まあ、不信をですね募らせる要因にはなっても、なんていうんですか、こういった一連の行動がですね、うん、世界から、まあ、日本の信頼を、あるいは自衛隊の質をこうきちんとですね担保しているようには捉えてもらえないというのが現実だと思いますね、はい、そういうところはもう少し防衛大臣も含めてですね、しっかりと対処していただかないと、やっぱり防衛省ともうまくですね、はい、稲田防衛大臣が連携をして、うん、まあ、国の安全を守るということには投稿を呼ばないかなと。
はい、はい、ありがとうございます。もっといろいろお聞きしたいんですけども、ちょっとお話の内容がね、変わりますけども、伊豆さんはですね、動画を拝見させていただきまして、まあ、いろいろショックを、まあ、受けてるんですけども、その実戦を想定したようなですね、極限での状態の訓練のような感じを受けるんですよね。それは地上のゲリラ戦を想定したような感じでしょうか、それともあるいは背徳戦争でのですね、そうした訓練の想定での、訓練なんでしょうかね。その辺のところちょっとお伺いしたいんですけども、
その根本的にそのレンジャーで受ける訓練の内容と、一般の隊員のいわゆる富士の演習場とかでやる訓練とっていうのも中身の内容がまた違うんですね、はい、でゲリラ対ゲリラとか、はい、最新のハイテク兵器の話もよく言われるんですけれども、はい、基本的にはハイテク兵器を使って、まあ、分かりやすく言うと無人飛行機のドローンとかで攻撃をしてとかというのですね、はい、ある程度制圧しても最後っていうのはやっぱり白兵戦で統治に入るっていうのは、これはもうセオリーになりますので、そういう部分で言いますと、そのハイテクな機器を扱えるっていう隊員と、その最後白兵戦というかですね、歩兵として入っていく陸上自衛隊の隊員っていうのは必要になってきまして、でその陸上自衛隊 その中に入っていって最後統治していくときにですね、まあ、現場に出なければいけないっていう隊員なんかにすればですね、その市街地戦であろうとゲリラ戦であろうと、そういうまあ訓練を受けて、まあ、その現場に合わせた TPO に合わせたですね、対応をまあ求められるっていう、そういうまあ仕組みになりますね、
はい、となると徴兵制はありえないというふうなことを当時の永谷防衛大臣とかおっしゃってましたけども、もう徴兵制ではやっぱりありえない話なんでしょうか。
まあ、どんなに能力のないというかですね、はい、センスの悪いまあ、政権であれですね、防衛大臣であれ、一定供給でちゃんと安定してという仕組みを整えようとすれば、それはもう憲法9条があってもですね、解釈で安保法制が強行できちゃうというかですね、法律を作れちゃう国になりましたから、あまりその区域を指定したですね、憲法の、まあ、18条の区域があるから、区域とかっていうのは強制的にやっちゃダメなんだっていうようなですね、そういった括りで徴兵制が絶対ないとは私は言えないと思いますね、
はい。まあ、素人感覚だとその辺のところがやはり一番こう心配になってしまうっていうところなんですけども、まあ、先ほど稲田大臣の話とか、されてましたけども、急遽南スーダンからの、撤退ということを、まあ、今度の5月でしょうか、そういう発令がされるようなんですけども、そのことについていかがお考えでしょうか。
まあ、これは安倍さん の, 政局というかですね、自分の政権の、まあ、私はやっぱり森友学園の逆風が吹いている中で、なんとかその逆風をですね、まあ、しのいで政権を安定させるんだっていうための、まあ、英断を自ら演出をしたというふうに思っています。はい、
僕もそれはちょっと思うんですけれども、 国際状況の中で、それをやらなきゃいけないんだということでもうすごい勢いで派遣されたようなんですけども、意外とそういった政治判断で撤退できるもんなんでしょうか。
一つは、まあ、表では、ね、600万ドル岸田外務大臣がまた拠出するよっていうことだったり、自衛隊の方もですね部隊は撤収するんですけれど司令部要員としては4名か5名ぐらい残すんですけれどとかというので一応完全撤退ではないんだっていう、そういう下交渉と、あと多分私は私個人的には裏のお金も多分動いてるんだろうなとは思っています。で現実は今安保理の方は日本が350名撤退しますから、その代わりとなる出してくれる国っていうのを今一生懸命アプローチをしているところでして、国境なき医師団難民キャンプで活動してるんですが、国境なき医師団とかではやっぱり自衛隊が撤退するっていうことにはネガティブに捉えられてますので、決して自衛隊が撤退することによって和平の道が切り開かれるわけでも、住民 今もう2月先月ですけれども、国連はもう南スーダン全域が飢餓状態だっていうところまでも発表してるわけですから、とてもその住民のですね安全とかですね最低限の生活が守られながら和平の道に今進んでるっていう状況では全くありませんので、そういう意味でいうと国際社会からはやっぱり日本の評価っていうのはあまりいい評価っていうのは受けることができないだろうなと思いますね。
ということで新聞の報道もやや一面的すぎるといいますか、全部を伝えていないのかもしれないですね。
全部を伝えていないのか、そもそも論ですけれども、その現地の住民のこの保護っていう今一番アンミスで求められてるんですね。そこを、きちんと軸にして捉えれば、今のこのタイミングでの撤退っていうのは、国内世論的にはあるいは自衛隊のご家族にとってはすごく嬉しいことではあるんですけれども、でも現実は現場の全く出してなかった国にどうアプローチするかではなくて、自衛隊はもう5年間送り続けていて、このタイミングでの撤退っていうことには南スーダン の住民であれですね、あるいは国連スタッフであれ、他国の PKO であれです、PKF の部隊の構成メンバーであれですね、やっぱり違和感は持たれると思いますね。
はい、わかりました。ですね、ちょっと話が逸れてしまうんですけど、以前北区の方のですね井筒さんの講演に伺ったことがあるんですけれども、その時にですねまだ戦争法案可決前で、以前はですね紛争地域への派遣を自衛官が断ることができたというお話だったように思うんですが、その後で、その派遣不任というんですかね、それを自衛官は断ることができなくなってしまったというコメントをフェイスブックで拝見したことがあるんですけれども、それ具体的にはどういったことなんでしょうか。
厳密に言えば自衛隊法の第40条というので、原則依願退職はできませんという、自衛隊法の40条盾に、担保にですねイラク特措法の2004年のですねイラク特措法のぐらいからそこの締め付けがというかだんだん厳しくなってきて、命令を拒否してねもう断りたいんだって言っても断りづらくなったりだとか、じゃあもうそういうことなら私の時みたいにですね海外の戦闘現場に出てくっていうのはそもそもの、自衛隊に入隊する時の契約にはないことなので、それをしろって言われてですねはい分かりましたとは私は受け入れられなかったので、自ら自衛隊をですねもう退職するっていう決断をしたんですけれども、その退職もそういう意味で言うと今やもう高級法になって海外の紛争地域に行って戦闘現場でも任務に就くっていうことがいいか悪いかは別にしてですね、安保法制で確定してしまいましたから、そういう観点からも申し上げますとかなり、退職はしづらい、任務は拒否をしづらくなったという、結局ですねやっぱり誰も戦場に行けって言われてね、行きたいですっていう人はいないので、その一人一人に寄り添ってですね行きたくないじゃあ君はいいよっていう、そういう 選定の方法をしてしまうと、やっぱり組織として動かすことがですね、やっぱり支障が出てしまうし、それでこう数合わせを取り繕ってもですね、今度はきちんとじゃあ兵装の訓練のような機能展開ができるのかっていう話なんですけれども、まあそういうことなんかも含めると、まあ三加護原則っていうので言いくるめて、安定しているよ、戦闘状態ではないよということでですね、まあしのごを言わずにではないんですが、遅らざるを得ないのが現実の状況だと捉えていただいたらいいのかなと思いますね。
はい、分かりました
と思ったことなんですけれども、戦後日本は一応軍隊を持たないということで、自衛隊ということで、まあ、対面上になってますけども、まあ、そういうことで実戦経験というのがないかと思うんですよね。そうした、海外派遣というのは実戦経験の訓練の場として使われている、すり替えられているようなことというのはないでしょうか。
今回 の、 その駆けつけ警護とかのですね、はい、いわゆる新任務の発令というのは、まさにPKO っていう枠組みを使った皆さんにですね、戦争の取っかかりとして慣れてもらう、そういう環境で捉えていただいた方が適切かなと思いますね。はい、おっしゃるように自衛隊は国内での訓練しかやったことがないんですね。でこれから武器輸出ももう解禁になりましたから、海外にも武器を売ることもできる。その時にメイドインジャパンの武器が国内の訓練だけだとやっぱり信用度としてですね、オフィシャルとしてはなかなか弱いんですね。でもこの南スーダンであれ、これからの PKO の展開次第ではまた新たに紛争現場にもし自衛隊が入るときに、もう新任務で実戦任務を発令しましたから、あとはその偶発的なのか積極的に、まあ、戦闘に入っていくのか分かりませんけれども、とにかくメイドインジャパンという武器を使って相手を制圧する、まあ制圧するってことは虐殺するっていうことになるんですけれども、まあそういう中でメイドインジャパンの武器のクオリティを上げればですね、それは中東地域を含めた内戦があるイエメンをまあコントロールしているサウジアラビアとかですね、ああいった国にまあ積極的に武器を、日本の小銃をですね、まあ売りに出るっていうこともまあ可能な話になりますので、まあ、そういう意味で言うと非常に今回のこの11時の第5区通過連隊の青森の部隊というのは、まあ、実験台というかですね、そういう側面というのは私は否めないと見ております。
ありがとうございます。一応トランプ大統領とかですね、マティス国務長官とか、まあ、安倍さんがいろいろこう会談されてますけども、これでまあ一応安心だという感じで、まあ国内的にありますけども、こちらの方どうなんでしょうか。これでさらに同盟強化されたことによって、そうした派遣とか、そうした今後の日米関係というのはどういうふうに変わるかとお考えでしょうか。
まあ、私はこれからの課題というか、日本に求められるのは、多分もう在日米軍の思いやり予算ではなくて、おそらく IS も含めてですね、アメリカがまたイラクに介入するときにきちんと日本も自衛隊を出せよというですね、まあ、そういうアプローチはあるんではないのかなというふうに思っています。で来年の4月になると陸上自衛隊もですね、その中央装甲集団っていう組織を 陸上自衛隊のですね、陸上総隊っていうのは部隊に組織改編をするんですね。でその時に初めてもう海上と航空はすでにアメリカともコンピューターのプログラムを含めて全て一体化してるんですけれども、陸上自衛隊もそれで陸上総隊を作って完全に、まあ、一体化するんですね、米軍とっていう形になっていきますので、今後そのいわゆる日本の防衛政策とか、こちらのアジアの方のですね、安全保障の安全保障の在り方というのか、まあ、そういう部分でいうと全てアメリカ の、 戦略上のアジア戦略上の延長線上に、まあ日本は、まあ、アメリカの下請けというわけではないんですけれども、という、まあ、位置づけで役割を果たしていくような状況になっていくんだと思います。
小林先生にお話を伺った時もですね、小林先生があのアメリカの二軍というような教え方をしてたんで、まさにあの今本当にあの同じようなことをおっしゃられてるなと思ったんですけれども、あのちょっと沖縄の方に目を移しますと、あの、まあ、沖縄に寄り添うというようなことをですね、あの菅官房長官が言いながらも、ああいったあちょっとこう暴力行為といいますか、特別公務員暴行陵虐罪というんですかね、あのああいったことが毎日行われているんですけれども、あのあれを見てるとどうもあの自衛隊のトップの方々より政権の方がちょっと前のめりになっているんじゃないかなという気が非常にしてしまうんですけれども、何かこう戦える国っていうところへ向かって動いているんでしょうか。
一つはあのエアシーバトルといってですね、その沖縄から今度南西諸島 の、 あの宮古台石垣だとかっていうですねところに地対艦ミサイルっていうのは部隊を、あの陸上を含めてですね、あの、まあ、最初の方あの配備をして、はい、まあ、軍事基地化というかですね、今現在進行形で進められているんですけれども、はい、もう全くあのこの何でしょう、日本の本土の方のメディアは、はい、まあ、辺野古と高井にですね集中して、まあ、その裏で南西諸島のそういうあの自衛隊配備問題というのは、まあ、宮古島へですね、石垣奄美だっていうところでまあ行われるって、これおそらく私はそれもまた配備あの全て揃えてしまうんだろうとは思うんですが、それもそのエアシーバトルあのというですね、まあプランはアメリカ発で、アメリカの対中東シナ海にですね、まあ、好き勝手させないよっていうのと、いわゆるそのシーレン構想の航路の、まあ、安全を確保してとかということも名目になってるんですが、いずれにしてもまあそういう形であの、まあ、中国に睨みを利かすっていうところが大きな主要ポイントで、まあ、ひょっとして小競り合いがあるかもしれないけど、その時は多少あのなんて言うんでしょう、在日米軍もあのやったふりはするけれど、でもあの基本的には日中の戦争に、あるいはあの日対中 の、 あの戦争にというようなところのシナリオまではあると言われていて、
あの自分で出ていけということ
になる。まあ、そうですね、あの自衛隊の中でも海事の幹部学校なんかではそういう研究のケーススタディなんかも実際に行われていますので、はい、あのまあそういう意味で言うと、もう前のめりというよりはあのなんて言うんでしょうね、現実的には起こりうるあの、うん、状況にも今日本というのがあるのかなと思いますね。
さあ、いかがだったでしょうか。現場を知る人でなくてはわからないこと、そして、現場を知る人ならではの目線の話、本当にね貴重なお話でしたね。日本製の武器のクオリティを上げなきゃいけないという部分はね、ちょっと背筋が凍るような思いがしましたけれどもね、まだまだ、たくさんねお話を聞いております。この続きは次回4月19日の放送でお伝えしたいと思います。ぜひ次回もお聞きください。よろしくお願いいたします。この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村 .net、 メールアットマーク温泉村 .net までお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。